京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみこと藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういった旬な空間をピックアップしてお届けさせていただいております。
はい、では野村さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回のタイトルは、はい、アマゾン号の1号店へということですね。
そうですね、アマゾン号、はい、聞かれた方も多いかと思いますけれども、
でもできたばっかりですよ。しかもアメリカのシアトルに
というところでね、早速行ってまいりました。
この1月にできたばっかりのスポットへ、
そう行ってきましたよというお話なんですよ ね、
はい、
初めて聞かれる方も多いと思いますけれども、はい、今話題のアマゾンありますよね、はい、パソコンとか携帯でこう、うんうん、クリックすると商品を家に届けてくれるという便利なサービス。そうです
よね、インターネット通販大手ですよ ね、私も利用しています、
ね、本当にいろんなもの、最初はね古い本とかからスタートしたんですけども、はい、最近では日用品、電化製品、いろんなものサービスを提供してますけれども、はい、まあ、その本社がですね、アメリカのシアトルというところにあるんですね。で、まあ、シアトルと言いますとピンとこないですけれども、ちょうどアメリカをこう時計の針に例えますと11時ぐらいの方向と、はい、
なるほど、西海岸の方なんですよね。
一番北の端の方ですよね。
ちょうど国境でもうすぐ、うん、もうカナダのバンクーバーに、ね、近い場所、ワシントン州
なんですね、うんうんうん、でシアトルはですね、他にもマイクロソフトとかですね、はい、あとスターバックスとか、こういったところが本社多くね、いわばこう大きな町なんですけれども、はい、まあ、そのアマゾンというのもここに本社を置いてですね、世界中でこう通信販売を行っているというところなんですね、うん、でその本社のですね、麓に完全無人のコンビニエンスストアっていうのができたのが、これアマゾン GO というコンビニエンスストアなんですね、
うんうん、レジのお姉さんお兄さんいない完全無人、
完全無人ということでね、はい、でアマゾンはですね、これを今後全世界的に広げていこうという考えでございまして、いわば実験店という役割をね、持ってるんですけれども、はい、まあ、早速行ってまいりましたですという話なんですね、
はい、
うん、僕も行く前はね、どういうシステムになってるのかなと思って、想像して行ったんですけれども、よく本屋さんとかでこうCD 屋さんとかでタグをですね、こう抜いてピッてしてゲートをくぐって、うん、盗難防止のやつになってるというような、ああいうのをイメージしてたんですよ、
うんうんうんうん、
だから商品を一個一個カゴに入れて、うん、それをなんかこうタグをこう処理して出ていくのかなと思いきやですね、うんうん、全然違いましたですね。
そうじゃなかった、
なかったんですよ、まずですね、まあ、スマートフォンが必要なんですけれども、はい、これに登録をしておくわけですね。クレジットカードとか生年月日とか個人情報、
うんうん、
で専用のアプリを使いまして、まず自動改札機みたいな地下鉄とか JR とかでやるやつをピッとかざすんですね、はい、でピッとかざした瞬間、もうたくさんのカメラで僕がこう撮影されてコンピューターで監視されてるわけなんですね、そう、はい、顔形からどこ動いたとか、うん、この棚の前とか行ったと、で、その棚からですね、商品を取ったりとか戻したりとかするのも全てコンピューターで監視されてるんです、
は
い、そう、んで例えば僕チョコレートを10枚ぐらいガバッと取って買いましたけど
お土産を、
そう、でそれを、はい、袋に入れるんですね、そしたらそのビデオカメラの自動解析で僕はこうチョコレートの束を10枚持ってカバンに入れたっていうのをこう記録されてるんです、
うん、そのカバンっていうのは専用の、ま
あ、多分ね、うん、専用のオレンジのアマゾン GO って書いたカバンなんですけど、何のカバンでもいけると思いました、多分、うん、
すごい
んですよ。でやっぱりやめたと思ってこう戻すと、またその戻したのを、あ、この人3枚戻したとかいうのがこう解析されて、もういろんなところから見張られてるわけですね。
じゃあそのカメラは天井だったり、
そう、棚の前だったり、
いろんなところから、
ありとあらゆるところについてるんですよ、
カメラとかセンサーとかで、
それでいろんな商品を欲しいやつを、はい、まあ、カバンに入れて、うんうん、で今度は自動改札通らずにそのまま店の外に出るんです。
うわ、昔ならば万引き状態ですよね
そうなんですよ、僕もね、うん、もうこれ大丈夫かなと思って万引きしたよ、ね、
ヒヤヒヤした
気分になって、はい、でしたら、まあ、5分後ぐらいにその僕の 携帯電話にですね、
はいはい、
あなたのお買い上げお買い上げはこれとこれとこれでいくらになります
あ
だっていうレシートが届くんです。
スマートフォンに届くわけですか。
そうでチョコレートの束なんかねどうなってるのかなと思ったけどきっちり枚数合ってましたからね。
うわー、
だからいい体験をしたなということで想像と全然違うんですけれども、アマゾンはねこれあの大きい大きい会社ですから多少その間違いがあってもですね痛くも痒くもないのでそういうビッグデータっていうんですけれども情報を蓄積してやってるということでね、
はい、
で僕が行った時は10人ぐらいのグループだったんですけれども実は1人だけ間違いがあったんです。
あそうでしたか、う
ん
はい、
でもねそれも、前のお客さんが商品を棚に戻したんですけど棚に戻す位置が違ってたのと、
うんうんうんうん、
それと微妙に違う、まあ、例えばバーベキュー味と薄塩味みたいな感じで微妙に違うやつを戻さはったんですね
はい、は
い、でそこのちょっと商品名が間違ってたというようなところでね、まあ、そういったこともこれから改善していくんでしょうけれどもね、ですので、まあ、そういったねあのちょっとホットな体験をしてきたというの
を、ね、そうですよね、あの周りのお客さんの雰囲気とか、
はい、
どんな感じでした？
あのね、まあ、皆さん喜ん で、
うんうんうん、
で行列を作られてるんですけれども、はい、レジがない分早いんですよ行列がはけていくのが、
うんうん、
ですのでねあの一大観光地としてねこれはあのシアトルのあのスポットになると思うんですけれども、
はい、
もしこれがですね日本とか京都にやってきて将来的にコンビニがそういうふうになってくるとなるとですね、
はい、
またこれは一大センセーショナルなことでね、うん、変わっていくと思いますけれどもね
本当にね、うん、あの未来の物語が ね始まってるというような感じですよね。
僕もコンビニよく行きますけど店員さん本当に忙しそうですからね、
うん
棚入れ棚卸し、はい、レジしたり宅配便受け取ったり、うんうん、僕なんかコーヒー一杯くださいっていうそういう用事で行くだけですから、
うんうんコーヒーね、
そういう相手をせんなんかったりと
お好きですもんね。
本当にね大変な話になってきよるとは思うんですけどぜひねあのシアトル、行かれたらそういったあのアマゾン号新しいスポットとして、ね、行かれてもいいと思うのとあと余談ですけどアマゾンブックスっていうねアマゾンの本屋さんも行ってきたんですよ、
はい
うん、で本屋さんアマゾンがねその実店舗をやってるっていうのも珍しいんですけどこれもですねあのデータを解析して世界中で売れてる本だけをこう並べたりとかですね例えば僕自身の好みをですねそのアマゾンを利用していますからそれがもう行った瞬間誰か分かっててですね、
うんうんうん
まあ、それにカスタマイズされたような広告とか内容が出てきたりとか、
うん、
あとびっくりしたのがレジがですねあのないんですよキャッシャーがね、
はい、
もう iPad1 枚だけがあの店員さん売ってでもうそれで終了だったりとかね
うわなんかもうスムーズになってますよ ね、
ね、
うん、
というわけでね今週はアマゾン GO のお話をお届けいたしました。
さあ野村さん、
はい、
今週もですねリスナーの方からたくさんのご質問をいただいております、
はい、
ご紹介いたしますね、はいはい、野村さんこんにちは。私は建築設計士を目指している大学生です、はい学生の間にもうここだけは見ておいた方がいいよと野村さんが思われる、うん、ぜひまあ海外のスポット、うん、
なるほど
建物を教えてください、はい、ということで熱心な ね、
そうですね、
はい、学生さんですね。
ありがとうございます。
いかがでしょうか。
僕もね学生時代建築を学んでた時代があったんですけれども、うん、今の仕事を続けられている一つの原動力が学生時代に行ったヨーロッパ旅行なんですね。ヨーロッパ旅行といいますと贅沢なように聞こえますけれどもあのバックパックを背負ってユースホステルに泊まって場合によっては夜行列車に乗ってキオスクでパンかじりながらという、
はい、
あの大変貧乏な旅行だったんですけれどもそこでした経験のことをね少しお話しできればと思いますね。
はいお願いします。興味深いですね、
は
い
まあ、よくあの百聞は一見にしかずという言葉がねありますけれども雑誌で見るのと実際行くのでは全然大違いというのは皆さんねよくご存知だと思いますけれども私たちの世界もですね雑誌でいくらいいなと思っても実際にやっぱその空間を体験するというその経験が大事なんですね。だから決してその勉強したりとかあのそういう専門的な知識というのも必要なんですけれど実際その場に身を置いて身を委ねて何かを感じるというのがですね、はい、特に学生時代重要ということですね。
そうですよね、うん、若い感性のうちに
そうなんですよ、
うんうん、
でねそれ僕も当時言われたんですけど、はい、それが20年後に生きてくる仕事なんですよ我々の。そうなんですよ、
うん、
だからその若い時にした体験を引き出しにずっと大切にしまっておいて20年後に引き出しを開けるようなイメージなんですよね。例えばですねローマにパンテオンというですねローマ時代に建てられた劇場があるんですけれどもそういったといったところのことを僕未だに鮮明に覚えてますけどもローマ時代のことですから 蛍光灯とか電球がないんですよね、
はい、
で劇場ですから明るくなければいかんですね、
そうですよね、
室内でありながら、うん、でそこで何をしたかというと屋内に、まあ、ドーム型の丸い一番頂上にですね、あの大きな穴を開けて自然光を建物の中に取り込む設計をしてるんですね、
はい、
で僕それ雑誌で見て知ってたんですけれども、うんうん、実際行ってみると想像とは全然違う空間なんですね。
全然違いました。
全然違うんです、はい、まあどうでしょう、井戸の底という表現が適切かどうか分かんないですけれども、その静寂の中にありながら光が全体的にぼやっと広がるというようなところに身を委ねたというのがまあ一つの例ですけれども、うん、これを若い時にするのが重要なんですよ。
そうですよね、
で皆さんもご経験あると思いますけれども、はい、子供の時行った例えば海水浴とか家族旅行ってよく覚えてますよね。
その時 の, こうあの風景だけじゃなくて香りであったり、そうこう手触りであったりとか、
そう覚えてますよね。こんなとこしてこんな風景ってありますよね、
うん、そうだったってね。
でもこの年僕みたいにおっさんになりますとですね、うん、もう去年の海水浴でどこ行ったかさえもわからない
去年のことは覚えてないけども
もう行ったかな海水浴みたいな
もう10代だったりね、そうなんですよ、その学生時代の思い出は。
そうなんです、これはね皆さんそうだと思うので、だからそれを建築に当てはめるとさすがに小学生特に建築体験はできないですけれども、うんうん、学生の間にいろんなところに行って体験するというのがですね、非常にまずこの建築の世界では重要なことという話にはなってきますよね。
じゃあ野村さんおすすめするのはそのローマのパンテオン劇場
ですね、はい、とか、まあ、あとは有名なコロッセオとかも当然ね行ってもらったらいいんですけれども、うんうんうん、僕はねあと大事なのは自分の足で頑張っていくということが大事だと思うんですね。
じゃあこうツアーとかで連れて行ってもらうんじゃなくて、うん、
自分で調べてバス乗って苦労してたどり着いてうんうん、うん、ああ来たぞという方が印象に残りますよね。
じゃあ道のりがじゃあこう難しければ難しいほど、
そうなんですよ、
より糧になるんですね。
そ
うです、
でそれはね学生時代にしか実はできないかもしれないですね、うんうん、我々働いてしまうと今度はもう1日でどんだけたくさん回ろうかとか、うん、
効率を考えてしまいますからね。
せっかく来たしこことここは行っとかなあかんとかね、うんうん、そういうふうなことを考えますから、やっぱりねその学生お金ないですけれども時間はあります。あと若くてその体験が20年後によみがえりますから、まあ騙されたと思ってですね、あの何の予備知識もなくてもいいですから行くようにということなんですね、
はい、
僕自身もねこの年になっても勤めて行くようにしてるんです。いろいろとこ暇を見つけてはね、うんうん、あの先日も少し一人旅のお話いたしましたけれども、そういったところまでできればなというふうに思っております。はい、
はい、この番組ではリスナーの方よりね、もうたくさんのご質問お待ちしていますからね、はい、建築デザイン話題のスポットまで何でも気になることを聞いてください。ご質問は郵便番号 602-8407 602-8407 ローバー都市建築事務所の質問コーナーまでお願いします。
はい、そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
はい、それではね京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間です。はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777番、451-5777番にお願いします。ホームページはカタカナでローバー、はい、ローバー建築とお願いします。
はい、それではそろそろお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
藤田瞳がお届けしました。
それでは皆さんまた来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。